はがきには2つの使い方があります。1つ目が生命のはがき、その都度はがき、サンキューレターですね。でただもう一つ使い方があるんです。それは守りの一斉はがきと呼ばれるもので、いわゆるこれがニュースレターと呼ばれるものです。でサンプルをつけましたので10ページを見てください。動物病院、僕のクライアントさんです。この動物病院さんは、なんでそこでお店、ね、病院をオープンしたのっていう、動物病院の激戦区でお店を作られてました老舗の動物病院がもうあって、顧客がほぼほぼその方たちに占められている状況で、なぜかわからないけどそこに空き店舗があったからお店を作りましたよということで、案の定集客でかなり苦労されてました。でお金もないのでなんとかできないんですかっていうことでご相談いただいて、もうそれだったらはがき使うしかないねということで、全ての顧客リスト、一元さんも含め、リスト客も含めですね、その方たちに、毎月、この方は毎月はがきを使ってワンちゃん猫ちゃんの健康を守る情報を提供し始めました。それが、10ページの右側の部分ですね。今年もマダニのみのシーズン到来、お散歩後のケアを忘れなくということで、ドクターだけが知ってる本当は診療に来て伝えたいことなんだけれども、もうそれを無料で出しますよっていうことです。ドクターだけが知ってる情報をどんどんどんどん出して、まあその中でどうしてもマダニあって大変だという場合には電話ちょうだいねっていうレベルのものですポイントはこの裏面を、まあ、作ることも大変だったんですけど、そうじゃなくてこの表の方なんですよね。表の方にドクターの写真と、文字を入れられる枠がありますよね。ここにそのペットの名前とオーナーさんの名前を入れて、必ず一人に一はがきでこのドクター自身が書いていたってことですね。先月ワンちゃん の, あの皮膚病は大丈夫、なんとかちゃん の,、ね、その犬の名前入れて、なんとかちゃんの、皮膚病は大丈夫ですか、でこういう皮膚病は2週間くらいするとこういう状態になりますので、そうなったらもう安心ですと、そうならなかったらまた連絡ください、いつでも大丈夫です、自分の携帯電話を書いて、ちょっと心配だったらこっちに電話してくださいみたいなのを書いて、一筆一筆このドクターは、この裏はもう、ね、テキストなので印刷するだけでいいですよね。このドクターの仕事は毎日毎日診療後にこのスペースをリストを見ながら、この方のワンちゃんの名前何だったかなっていうのを思い出しながら、一筆一筆この方は毎日毎日10枚のハガキを書くっていうノルマをやってきました。で3年後どうなったかっていうと、地域ではこの病院がナンバーワンになりました。年商で3億とか2億とか言ってました。でその動物病院でそれがすごいのかどうかは僕はよくわからないんですけど、他の病院、老舗の動物病院さんは3件あったんですけど2件潰れました。2件潰れました。言ったらまずは変わらないですよ。ペットの数がドカンと増えることないですよね。奪っちゃったということですね。でどうやって奪ったかっていうと、このドクターがやったことはこれだけなんですよ。毎月ペットの安全を守る、健康を守る情報をドクターだけが知ってる情報をバンバン出しながらメモを入れて送っただけ、たったこれだけです。でそうなると動物病院って、まあ、病院もそうですけど、まあ、かかりつけはありますよね。ありますけど、そこに行かなきゃいけないルールってないじゃないですか。だからみんななんとなくそこに行ってるだけなんですよ。ところがこれを配って、既存客にこれを配った時にどういう反応になったかっていうと、ペットを飼われている方が自分のペット友達に、あそこの病院いいよって、なんで、いや先生が直筆でこんなんくれるんだ、このハガキを見せながら紹介が出たということなんですね。でなんでこれが効くかっていうと、ドクターって人間の病院もそうですし動物病院もそうなんですけど、来てもらって当たり前っていう発想があるんです。看板掲げたら来てくれる人を見ますよ。でも病院の場合は来てもらう前に紹介っていうのを出る場面を作ってあげると全部来ちゃいますよね。例えばペット同士だったら、ペットを飼われてる、オーナーさん同士だったらやっぱり話になりますよね。いや皮膚炎あってさ大変だ、病院どこ使ってんの、いやうちはここのなんとか病院に行ってるんですよ、でなんでそこに行ってんの、 や実は先生がこんな感じですごく丁寧にフォローしてくれるのみたいになったら、あじゃあ私もちょっと行ってみようかしらってなるじゃない。この私も行ってみようかしらとか、俺も行ってみようかな、連れて行ってみようかなっていうこの気持ちを作ることがすごく重要なんですよ。このきっかけがあると一気にお客さんの中で変わるんですね。これくらいでやったのはこれだけだから、ここに一筆入れるだけで、ただこれだけだと面白くないですよね。なんでかっていうと、お客さんこのテキスト文字だけだと面白くないですね。なんでかっていうと、全員に同じもの送ってんでしょって思われちゃったらダメなんですよ。みんな自分のことを見てほしいんです。お客さんは自分のことだけを見てほしいんです。誰もそんなこと言いませんけど、全員自分のことを見てほしいんです。全員自分のことを見てほしいんだったら見てあげましょうということなんです。ここに一文字一文字、一枚一枚自分が手書きで入れた瞬間に、このハガキは私に向かってやってきた、全員と同じじゃない、私だけに来たっていうハガキに変わるんですね。これはたった一行であってもそうなんです。なので普通はニュースレターでなると、このね、こっちの方だけ、テキストの方だけ行っちゃいますけど、これでもいいんですけど、やっぱり自分だけっていう非常に強力な感情になってほしいので、一筆入れるっていう仕組みを持たれるといいと思います。でニュースレターやられて大変だっていう話ありましたけど、これ簡単です。もうテキスト量すごく少ないですから、で費用も一番、まあ日本でいうと一番安いですね。51円とか52円でいきますから、特に、100人未満の方であれば、既存客のフォローアップは、まあ、5000円未満で済んでしまう。はがきを使ったフォローをやれば5000円未満で済んでしまう。5000円だったら、まあ、大変ですけど、ちょっとお小遣いの範囲内でできますよね。でショップさんであれば、まあ、経費で落ちますんで、まあ、5000円くらいだったら、まあ、毎月なんとかなるかなと。100人になってもそれくらい、200人になってもそれくらい、まあ、1000人あっても5万円くらいで済んじゃいますんで、はい、広告だったら、ね、5万じゃ全然効かないですよね。どんな広告も打てないですよね。既存客に対する、まあ、フォローアップとして攻めと守り、はがきを使った攻めと守りっていうものを使っていただければ、たった50円のはがきでもお客さんをたくさん呼んできてくれると。逆に言うと、もうこれ以上やる必要は実はないんです。サロンの場合はほとんどないでしょ。だって最初に言ったように、家買っても車買っても何やってもお礼状来ないんですよ。そこでお礼状が来るっていう、たった人の差別化、みんな差別化作ろう、差別化しようとして頑張ってますけど、差別化って難しくないです。ライバルが面倒くさくてやらないことをやればいいだけなんですよ。やったらいいの分かるけど、面倒くさくてやらないっていうのをただ愚直にやるだけ、これが差別化です。特に難しいことは何もないです。ぜひ騙されたと思って今日の内容全部忘れていただいていいので、はがき、まあ、サンキューレターまず一つ、そしてサンキューレターでお客さんからのリアクションがどうもいいぞと、送ると反応がなんかすごくいいいうのを感じたら、それを使って今度は守り、一斉に送るニュースレターですね。でこれを1日あたり、まあ、1枚でも2枚でも3枚でも、まあ、10枚くらいかければ最高ですね。自分の、まあ、日常のルーティンとして、業務が終わった後にすぐ帰るんじゃなくて、業務が終わった後にニュースレター、はがきのニュースレターを書いて帰る、それもしくはポストに出して帰るとか、そういう風にされると発行も非常に楽なんではないかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。はい、そして11ページですね。はがきを使って攻めと守りをやっていただいて、これは売り上げ上がるぞ。おそらく皆さん上がります。何度も言うように、はがきを書き始めて売り上げが下がる会社さんってないんです。ゼロです。絶対に上がります。これは世の中絶対ないと言われます、絶対はないと言われますけど、はがきに関しては絶対です。商売でお礼状書くと売り上げ上がると思うんですけど、自分の会社にとっては結構相性がいいなと思ったらですね、次のステップとしてこれです。必ずこれやってくださいということではないです。何かっていうと、これはただ単純にはがきをビヨーンと伸ばして A4 サイズにしただけです。で、なんでこれを今日ご紹介しようと思ったかっていうと、はがきを送る、送付するコストとほとんど変わらないんです。はがき52円ですよね、今ね、51円52円ですよね。でこれとこの A4 サイズにしたこれをメール便で僕ら送るんですけど、こういった透明の封筒に入れてメール便で送るんですけど、この送付費用はうちの会社だと56円です。1通送るのに56円 で、普通にメール便で送ろうと思ったらおそらく80円前後になると思います。で、大事なのはその費用が高い安いではなくて、たった10円20円プラスするだけで用紙のスペースが8倍から9倍になるということです。そして用紙のスペースが広がるということは何かというと、交流する、提供する情報の量が増えるということ。情報の量が増えるということはお客さんが受ける情報の量も増えますので、コミュニケーション量が1回あたりの効率が良くなるということですね。例えばはがきだと効率が1だとすると、これだとこれを送って効率が10とかになるということですね。言ったら情報の量が非常に増える、コストは増えないけども情報の量が増えるので、はがきの一斉はがきの効果がうちの会社どうも、うちのお店はいいな、お礼状配ったら売り上げが上がってきたな、1枚1万円とは言わず1枚3000円ぐらいは上がってきてるような気がするというような状態であれば、ぜひですね、その紙面を広くされて見ていただきたいなと思います。で、それを書いているのが11ページですね。大判はがきを使えば20円のコストアップで紙面が8倍になるということです。ちなみに今メール便とかを使われている商品を配送するとか、それこそこういった情報ニュースレターをメール便でお送りするとか、メール便を使いになられている方っていらっしゃいますか？あ、メール便、ニュースレターはどうやって送られているんですか？はがきで。あ、すごい、はがきですね。商品を送るときにも使えますし、メール便のいいのは何かっていうと、これうちの会社でこれ送っているものなんですけど、こうやって透明の封筒に入れるじゃないですか。で、これを送るのが、まあ、大体60円くらいだと思います。で、これを送るときにチラシも全部入れられるんですよ。この中にフライヤーとか全部入れて送っても、交流のコストだけで反則までできちゃう。ところがはがきだと一緒に送れないですね。はがき1枚いくらですから。なので、こういう媒体を持っておくと、交流だけではなくて、新しい案内であるとか、商品の案内であるとか、それこそ講座の案内であるとか、いろんなものが同封しても、費用は変わりません。で、メール便80円なのになんで56円とかで送れるの？思われた方が、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、送付コストっていうのは、交渉次第でいくらでも落ちます。送付コストはいくらでも落とすことができます。これ知らない方すごく多いんですよ。やり方を教えます。例えばこれをメール便でちょっと送りたいなとか、利用したいなとか、商品をメール便で送るものがあるなっていう場合にはですね、ぜひ佐川さん、佐川急便に見積もり取ってください。で、年間1000通くらい送る予定がありますと。月に100通くらい、年間1000通くらい送る予定がありますので、メール便送る予定がありますので、その規模に応じた見積もりを出していただけませんかっていうのを、まず、最寄りの佐川さんの営業所に電話してください。で、誰でも電話できます。電話して見積もりいただきます。そしたら今度それを持ってですね、郵便局に行ってください。郵便局の窓口で、メール便を送る予定があります。年間1000通くらいの予定です。そして佐川さんで今この価格で、送ってもらってます、なので見積もりくださいって言うと、必ず佐川さんよりも下の価格で見積もりが出てきます。そして言ったらピンとくる方は分かります。これ繰り返すだけどんどんどんどん落ちていくんですよ。あと実績がので、年間1000とか2000とかで、うちの会社だと年間で2万くらい送ります。で、そうなってくると、もうどんどんどんどん言われないのにどんどんどんどん落としてくれます。最終的には50円とか50、56円くらいまでは落ちます。なので、いろんなその郵送コストっていうのは、ただね、減れば利益が上がってきます。で、反則コスト、フォローだけじゃなくて、ここにフライヤーを入れて反則もできるようになりますので、ぜひ交渉をしていただきたいなと思うんですが、大事なところは何かというと、はがきで手応えがあったなという場合には大判にしてください。で、20円のコストアップだけで紙面が8倍になりますと。情報量を増やすことで、思考の SEO 効果がありますよということですね。そして、じゃあこの作り方はどうするのよというところですけれども、ルールがあります。皆さんは、次のページの資料を見ながら 聞いていただけたらよくわかるかなと思うんですけど、表面はですね、お店の中であったお客さんのところから見えない出来事を書いてください。例えばスタッフ全員で、花見に行きましたよとか、その花見の中で店長がお酒を飲んでベロベロになっちゃいましたよとか、そういうですね、お客さんが見えないお店の舞台裏をここで開示してください。そしてなんでそれが大事かっていうと、人っていうのは見える部分が見えてるときは面白くないんです。見えない部分が見えたときにぐっと引き込まれます。例えば有名なミュージシャンのライブとか行ってね、バックヤードを見せますよね、ものすごい抽選があったりするね、応募があったりするじゃないですか。一緒なんですよ。ミュージシャンを目の前で見ようかバックヤードで見ようか、そのミュージシャンは一緒なんです。だけど自分たちが観客として見えないそのステージの裏側を見ることにすごく価値観を感じるんですね。お店も一緒なんです。お店の裏側ではどんなことがあってるの、お店の裏側の人間関係はどんな感じなの、表に出てくる店長さんはパリッとしてるけど裏ではよたっとしてんじゃないのみたいなのが見え隠れすると面白いってなるんですね。なので表面ではまあね、包み隠さず出すっていうのはちょっと難しいのかなと思うんですけども、そうではなくて、スタッフさん、お客さんが見えない部分を見せていく、そして自己開示をする。自己開示をするとどういう状態になるかというと、お客さんも自分を開示してくれるようになる。これ偏方性です。お店側が裏を見せるとお客さんも自分も裏を見せると、必ずこういう状態になります。なのでまずは表面では、まあ、最近あった出来事であるとか、まあ、ドジ話っていうのが僕は結構書きやすくて好きでよく書くんですけど、話聞くとクライアントさんもこの話しかしないですね。宮本さん食べ過ぎでお腹痛かったんでしょうとか、宮本さん北海道でなんか楽しい思いしてみたいですねとかね、そういうのがよくお客さんから出てきて、でそういうお客さんほど本当に10年顧客なんですよ。僕の人間的なところを側面を見てくれている方、商品が好きだとか、セミナーがいいとか、そういうのはもう関係なしで、もう宮本さんが言うんだったらセミナーでも商品でも買うからみたいな、そういう人ほどここ好きですね。こういうとこばっかり見てくれてます。で、裏面はどういうものが書いてるかっていうと、これは僕の場合は問題解決のアイデア、こういうセミナーの場でしか話さないような、有料で話しても差し障りのないようなコンテンツです。で、お店で言うと商品案内ではなくて、商品の使い方、プロじゃないとわからないような、美肌クリームの使い方とか、本当はお店ではこういうふうに言ってるけども、こういう美容液と混ぜるとすごくいいんですよとか、本当は大きな声では言えないんだけれども、ニベアと化粧水を混ぜるとなんとかクリームと同じようになるよみたいなとかね、あるじゃないですか。で、そういうのをプロの目じゃないとわからないようなことを裏で案内をしていく。いや、こういうね、無料の媒体でお金をもらってを伝えるようなことを話しても大丈夫なんですかって心配になる方がいます。大丈夫です。逆にここに当たり障りのないような情報、誰でも知ってるような情報、目新しくないような情報を書いてしまうと、お店のクオリティが下がります。お客さんの中でクオリティが下がっちゃうんですね。ここではもうあなたの全力の情報を出してください。お店でだったらお金を払ってでも教えたくないような内容を教えてください。そしてここに興味を持つと、実際にお店に行ってこれが本当なのかを聞いてくれます。こういうのが本当なの、これをやりたいんだけどやり方を教えて、やり方書いてるんですよ、書いてるんだけど実際に教えて、お店に来てくれます。で、これを僕に教えてくれたのがフォレスト出版の太田社長っていう方で、僕がコンサルをやるときに情報提供をやりたい、でこうやってお客さんとコミュニケーションするときにどういう情報の提供したらいいですかって僕は質問しました。そしたら、お金を払ってでも聞きたい内容を無料で出しなさい、お金を払ってでもいいような情報じゃないと無料で出す価値はない、無料だから無料の情報を出す人多いじゃないですか、でも無料の情報はやっぱり無料なんです、そこで引きつけないんですね。有料の情報を出してください。これはもう虎の子の、もう自分にとって もう懐刀っていう情報でもバンバン出すってことです。そしてそれに興味を持った人はあなたにお店に会いに来て聞いてくれます。同じことを聞いてくれます。そしてさらに満足を感じてくれるということ、出し惜しみをしてはいけないということですね、はい。なので、まあ、今回の例では、僕の場合はその悩み相談みたいな形にしてますけど、皆さんの形で、皆さんのお店で悩み相談なんかよく受けるじゃないですか。こういう問題があるんだけど、こういう肌の問題があるんだけど、こういう爪の問題があるんだけど、こういう髪のセットの問題があるんだけど、いろんな問題、お客さんからね、交流してるといろんな質問を受けるじゃないですか。それを Q&A で書くのが僕は一番簡単な方法だと思って皆さんによくアドバイスしてますけど、それに限らず皆さんが持ってる情報であれば、有料な情報であれば何でも出してください。そしてもう一つ、ごめんなさい、メール便として送る時のポイントなんですけど、さっきからこういうのがよく出てるなと、あれ何なんだろうなと思われたかもしれませんが、こうやって手書きの部分隠すってことです。なんでか、手書きの部分があるとメール便で送れないんです。新書扱いになります。ところが隠すとメール便で送れます。はい。でこれ新書になると、定型外でしか送れないんですね。これ1通送るのに300円くらいかかります。ところがこうやって隠すといいんです。でも実際グレーです。かなりグレーです。これ教えてくれたのは郵便屋さんです。これ送れないんですよね。あ、そう、隠したらいいです。隠したら僕らも送れますから、ということで郵便屋さんから、まあ、半公式で教えてもらいましたんで、よかったら皆さんもやってください。そして、まあ、ここはその手書きの部分ですけど、さっきの動物病院さんがやったように、ここにはお客さんに、これ全員に送ってるんですけど、あなたに向けて送りましたよ、あなたは私にとって大事な存在ですよっていうのを伝えるために、一通一通ですね、手紙、手書きで書く部分を用意されてください。はい。これが、まあ、大判を使ったニュースレターですね、大判はがきですね、ニュースレターです。あ、それとたまにですね、よくたまにが、まあまあよく聞かれるんですけど、髪は白じゃないとダメなんですかっていうご質問を受けます。髪はですね、何色でもいいです。ただニュースレターとかこういうお礼状に関してはですね、アイボリーが一番いいです。アイボリー、アイボリーっていう色はですね、売り込み色がないんですね。ただそれだけで、その過激な自己、なんていうの、こう自己主張がない色なので、非常にお客さんも受けがいいと。でさらに言うと、文字がですね、見やすいです。特にインクジェットの場合は、まあその紙によっては文字がちょっと潰れたりもします。でその時にアイボリーだと文字が浮き出てきますんで、すごく見やすいですね。でここにフライヤーを入れるって話をしました。チラシなんかも入れて送っていいです、どうせ送るんだからね、案内があった方がいいじゃないですか。で僕の場合はこの隠す表紙を使って売り込みしてます。僕が扱って、まあ、僕は CD を売るのが仕事だったり、コンサル売ったりするので、この中に売り込みを入れて、売り込みは、まあ、好きな人だけが見るような形をしてます。で表面には無料でポッドキャストっていう、まあ、ネットラジオをやってますんで、佐々木さん出ていただいてますけど、その聞き方とか、はい、こういうもので隠されるといいと思います。チラシ入れるときにはアイボリーの色はしないでくださいね。チラシは無料の情報と売り込みの情報は色を分けてください。こういう情報提供アイボリーでやるんであれば、売り込みはちょっと赤っぽい色でやるとか、グリーンでやるとか、色を分けると、売り込みが嫌いな人はその色がついてるものを見ないです。アイボリーだけ見ようと。で繰り返せば繰り返されるほど、そのアイボリーだけを見てくれますので、もう売り込み嫌なんだけどっていう人がいなくなります。はい。ということで、まあ、今回はちょっと集客のネタとして、まずですね、そのお客さん集めるにしても集めないにしても、何よりも大事なのは、出てってるお客さんをまず止めましょうということです。で、いや出て、うちはあんまりお客さん出ていってないですよっていうお店ほど出てってます。で通常のお店であれば年間の流出率って 30% 超えてます。 30% これを限りなく 10% 未満にしてください。これだけで今までと同じ規模で、同じお店、同じ条件でやってても売り上げは2倍ぐらいになります。流出を止めるだけです。で、多分流出の件数を、去年まで来てくれただけど今年来ないなっていう人の数を調べていくと、多いところだと 50% とかって数字になります。 それをぜひ見ていただいてですね、うちの会社、うちのお店はどれくらいかなっていうのを見ていただいて、まあ、ぜひ皆さんに真っ青になっていただきたいなと。本当に真っ青になります。怖いです。いいか。なので流出を止めるっていうところからスタートしてください。そしてじゃあその流出を止めるためにハガキっていうのを使うんですよねっていうことでやっていただきたいんですが、まあ今日はこれだけでも僕としてはもう十分かなと。サロンさん、店舗さんにおいてはこれだけで業務改善、業績改善できない人はいません。絶対に業績改善します。なのでやってほしいんですが、ただそれだけだとちょっと面白くないよねっていうことで、ここからはですね、じゃあさらにその既存客を守った後に何をやるかっていうお話をさせていただきます